回の取り上げたいテーマは、この間の選挙区話を取り上げましたけど、いわゆる女性が主体となって撮るような映画というか、女性と最近の映画業界というか、まあそういうようなちょっとテーマで取り上げたいなと思ってて。いや、それ何かって言ったら、まあ最近女性の視点から、女性のプライベート的な空間というか社会みたいなのを取り上げる映画が増えてるなという感じを持ってて、まあそこからなんですけど、最近のこの女性が主人公の映画パート出したと、あの子は貴族、ターリーと、私の秘密の時間、福島とブルックリン、私時々レッサーパンダのアニメ映画ですけど、あとスワロー、プロミシングヤングウーマン、燃える女の肖像、チタンってね、この間カンヌでパルムトを撮ったやつとか、あとラストナイトインソープとか、結構あって、結構ね、最近多いなって、その女性が主人公で女性的なテーマを取り上げた映画が最近続々公開されてるというか、で、やっぱそこに描かれてることって、もう女性のその生理的な問題とか、あとその外圧、社会との折り合い方とか、もうそういうのを描いたやつが多くて、例えば、このあの子は貴族とかだと、地方の学生と東京のお嬢様の学生のその後の社会との折り合いの付け方みたいなやつとか、あとこのタリーと私の秘密の時間っていうのは、この、お母さんになって自分の時間が全然作れないお母さんの話だったり、スワローってのは、自分がレイプによって生まれちゃった自分の、出自があって、その中絶自分で うまくできない問題っていうのと、あと自分のそのアイデンティティをどうするのかっていう話だったり、プロメーシングヤングウーマンだろ、これはすごくて、女の子を口説いて、騙そうと思ってる男に、復讐する女の、ハニートラップを仕掛ける女の子かな。もう、私時々レッサーパンダなんかはね、女の子が中学生かなんかで、生理が始まって、体が変化してしまってのを、レッサーパンダになってしまっているのに置き換えたやつとか、まあ、最近すごい多いんですよ、なんかね。
いや、これ監督はみんな女性なんですか？
多いね、なんか女性の人が。
なんか単純に女性監督が進出してきたみたいな話でもない。
あ、だからそれ言うこともあると思う。そのレディーバードっていうね、フランシス・ハーとか、あって有名なこのグレタ・ガーウィックさんが、やっぱそういう手法を取り扱った映画がすごく話題になったっていうので、いろんな映画が生まれたっていうのが多いのかなって思ったりはしてるんですけど。
はい。
で、実際の数字を見てみたら、これ2019年から2021年に劇場公開した各部門のジェンダー比率っていうので、12% っていう、そんなに多くないっていう、そもそも。
多くないですね。
全然多くないっていうか、超少ねえみたいな。
これ日本の話？
これはね、日本だね。アメリカだと、同じように、サンディエゴ大、州立大学が、セルロイドの天井報告って同じような集計を取ったやつがあって、でそれでも同じようにやっぱ 12% とか、
本当。あ、アメリカでもそんなもんも。
うん。っていうことなんですよ。でしかも、2021年は、減少に転じたという。18% から 17% になったと。うん、だからちょっと日本より多いけど、それでも少ないよね、
うん。
で、メジャーのタイトルで、もともとアメリカだと、20% 前後だったのが、2018年とかだと結構 40% とか増えてたから、結構増えてるような感じだったのが、まあ、また減ってるような感じがあるらしいです。で、日本に関してはもうほとんど変わんないと。日本の映画業界の女性比率、どんな感じだろうみたいな。これね、同じように言うと、大手4社、東方、松竹、東映、角川とかで、各4年間の大手4社のラインナップの女性監督の比率は172対9で女性が少ないという20人に1人の女性監督。どうですか？これ実際働いてた江戸沢さんからすると実感的にどんな感じですか？これ。
あ、でも実感と合ってますよ。
こんな感じですか？
うん。なんででしょうね。
女性監督とお仕事したこととかってありますか？
女性監督って僕会ったことないですね。
あ、マジですか？少ねえなっていうのが本当なんか、あ、こんなに少ないのっていうぐらいなんかね。年別で言うと、2022年は 9%、9.5% だけど、去年は 0% だってい
う、ね。0はひどいね。
すごいなっていう。その前はずっと 5% 台とかね。
うん、
もう大手4社は本当女性監督起用する気がないんじゃないのみたいな感じのね、数字ですけど。企画の時点で女性監督だからってことでさ、あ、ちょっと採用するのやめなみたいな感じで弾かれることってある？
え、それはないね、さすがに。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、やっぱ内容で見てると言えば内容で見てる。
あ、もちろんそれはそうだと思うよ。
あ、
うん、あ、石山さんとして、なんでっていうところを知りたいって感じ。
こんなに少ないってのは、なんかバイアスがあるのかどうなのかな、実際言うなと思って。
僕ね、男なんでバイアスがないって言っちゃったら、なんかちょっとまたそれはそれでちょっと違う感じがするんで、まあ、もうバイアスじゃないところで言うと、あ、一つは結構やっぱり体力仕事というか、
あ、なるほど、
不規則な生活を強いられるっていう部分は映像の場合あり得るんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどですね。
特にやっぱり予算をいかに縮めるかっていうところの戦いになってくると、
あ、
もう本当に日本映画の場合だったら、どれぐらい撮るのかな ?1 ヶ月とかで撮るのかな、で、なんかいろんな。
1ヶ月、
うん、うん、だから、その実際の撮影だけの期間よ。その編集とか関係なくね。
はいはいはい、
編集はまあ別途撮れるけど、うん。編集だったら別にそれは自分の作業の話なんで、
うん、
全然女性監督だとしても、そんなに時間の不規則なところに悩まされないと思うんだけど、
うん、
もうギュッともう予算の関係で、ね、時間詰めますみたいな話で、もう用を徹して撮るとかね、スタジオとかだったら別に用を徹して撮っちゃってもいいわけで。
なるほど。
うん、
そっかそっか。
ってなってくると、やっぱ子育てしながらっていうのはまず無理でしょうし、
お
ぉ、うん、そこはちょっとあんじゃないのかなって、今はまあ見て思いましたけどね。
なるほどね。あ、そういう、
うん、
これ、スタッフの方ですけど、うん、裏方側で言っても、日本映画監督協会と撮影監督協会っていうのがあって、うん、で、ここの会員比率っていうのがあるんですけど、うん、比率が 4% とか 7% とか、
うん、
てか、もう一人しかいないっていうね、
うん、
理事とかでも、
うん。
で、まあ偉い人に女性がいないっていうのがあって、
うんうん、
これ映画の業界のスタッフとかでもその。
あ、業界のスタッフ、
うん、
それで言うと、例えばこれ、脚本家比率とかで出したらもっと高いんじゃないかなって僕は思ったりするんで。
なるほど、なるほど。
それは時間の制約っていうのはそこまで、まあ締め切りはあるけれど、
あ、
それ好きな時に別に書けばいいんで。
確かに脚本家は結構見るよね。
ね、だってテレビドラマの脚本家とか女性の人ってすごくたくさん、
確かに。
有名な人がいるじゃない。
そうだね。
うん、
あ。
で、あとはスタッフ側でも女性の優秀なスタッフの人ってのはたくさん僕は見てきたんで。
あ、本当。
だ監督だけの可能性ってないかなとはちょっと思って。
じゃあやっぱその現場に立ってやる、ちょっと体力的なところとか、時間的な拘束が生まれるところだと、なかなか入りづらいと思うっていう感じなのかな。
うんうん、いや、絶対差別してませんとかっていうのは僕、それは、その人の意思決定を心の中で見てるのがわかるんだけど、ただやっぱりそういうところってでかくないかなって。
お金の話ってのがあったんだけど、
うん、
これあくまでアメリカの話だけどね。うん、であるのは、そのギャラティーが結構格差があるよって話があって、うん、これね、有名な話で、これ、ゲティー家の身代金事件っていうね、アメリカでは映画界で有名な話があるんですけど、うん、ゲティー家の身代金っていうね、
うん、
リドリー・スコット監督が撮った映画があって、
うん、
で、これの主役っていうのは、うん、ミシェル・ウィリアムズっていうね、うん、まあ、アカデミー賞を撮ってるんですかね、の有名な中3人で、この人が主役で、サブの相手役として、マーク・ウォールバーグが、
うん、
なんですけど、
うん、
これのギャランティーが、再撮影の出演料が、ミシェル・ミディアムズよりマーク・ウォールバーグの方が1億円高かったっていう。
はあはあ、
で、これが批判されて、
うん、
マーク・ウォールバーグがそのギャラを全額、その当時問題になったらセクハラに対する資金危機に出したっていうのがあって、でその後でも、この Don't Look Up ってネットリックスの映画がありましたけど、うん、この時にジェニファー・ローレンスが、ディカプリオのギャラが、これ2人が主役の映画なんだけど、うん、5億円高かったよっていう、ディカプリオの方が。だから女性に対してのギャラがまず少ないんじゃないのみたいなね、
うん、
ことはまずあるんですけど、
うん、
まあそもそも予算が低いんじゃないのっていうのがあって、
うん、
ジャパンフィルムプロジェクトっていうね、うん、あって、で、これはその映画の現場を変えようみたいな、非営利団体みたいならしいんですけど、うん、そこでクラウドファンディングやってて、そのジェンダー格差とか労働環境を改善したいっていうのでお金を集めてるんだけど、助監督の人が、まあ、多分結婚してて子供がいてっていうので、この人の、リアルななんかインタビューというか、なんかそれは載ってて、時間的拘束とお金的な面から、子育てしながらやるのは無理だと。結局その若手とかで若い女の子とかが入ってきて、すごいこう、熱を持って育てるんだけど、生活ができないから、これ以上映画の現場が続けられない。せっかく育てたのに、やめてしまうというか、みたいなことがあるらしくて、もうガチするな、みたいな。今聞いてる思ったんだけど、そんな感じなんだね。
あ、そうだと思う。あとは、だから日本の場合だと、
うん、
どうしてもなんか、いろんな産業においてさ、
うん、
もう頑強としてさ、指摘されるのがもう下請け構造だよね。で、ヒエラルキー、その階層の一番上に大きな会社があって、で、そこに対して、あそこが、まあ、いろんな下請けと言われるところに発注するっていう中で、やっぱり下請けと、その発注側との、 権力格差がでかすぎるっていうのはあるんじゃない。アメリカだったらそのなんとかプロダクションとかっていうのがあっても、はいはい、それは例えばその俳優とかがそういうプロダクションを持ってるとかで、
はは
割とそれなりになんかちゃんとその制作費の交渉っていうのができているような気がするんだけど、日本の場合ってなんかもう、まあ僕がどちらかというと発注側にいた話だけども、すいません、もうこの予算でなんとかしてくださいみたいな。
なるほど。
だけど、もうその予算が先にあって、その上で後で内容のことを話すから、
なるほど。
本来は内容があっての予算だと思うんだけど、
先に予算が決まってて、で、内容が後から決まってて、モリモリになってくみたいなね。そういうこととかも。
そうだね。
それはもう映画だけに限らないね。これに対してやっぱ危機感があって、前回話した、是枝監督が、ほら、韓国に行って、収益の部分の構想をここに学ぼうみたいな言ってたじゃん。それで立ち上げたプロジェクトがあって、この日本版 CNC っていうのを作ろうって言ってるんですよ。韓国は、国がお金を出して学校を作ってるって、人材を育ててるって言ったじゃないですか。で、それとは別に、その映画業界にお金を還元するっていう仕組みがあるんですよ。それは何かというと、それが CNC っていうので、あの映画の中での劇場の収入の何パーセントとか、あと公共放送の何パーセント、ビデオの何パーセントみたいなのを、その自動徴収して、で、お金をプールして、それを制作者とか、あのいろんなあの出すところに分配するっていう仕組みが、これは日本以外の映画業界は大体どこでもあるらしいんです。
へえ、そうなんだ。
で、これが各国の支援の表なんですけど、まあ、フランスが一番多くて、まあ、こういう予算だけで、つまり国に頼らないで、その民間だけでもうすでにこれ900億円集まってると。で、これが毎年こういう運用されてるらしいんですよね。で、韓国でもそのさっき言ったお話で269億円、まあ、ドイツ300億円、イタリア600億円みたいな感じで、まあ結構。で、アメリカなんかだと、各州で、そういう税制優遇があったりとかして、まあ、ここら辺が結構充実してる。だけど、日本はないっていう。で、国として、まあ、一応国家予算で出てるお金はあるけど、まあ、それも全然、まあ、他の国からだと少ないから。だからそういう意味で、その業界が制作者にお金を還元する仕組みを作ったらどうかっていうので、先生を作ろうじゃないかっていうふうに、これ監督は訴えてるということなんですけど、どうですか？
これやりましょうって言っても、よく韓国はその、なんか国家権力でもないところが、これ徴収しますって言って、みんなビデオとか放送局とか、劇場が賛同したね。
ね。だから、つまり、それがあるからこそ、ほら、今、この間、ネットフリックスの韓国コンテンツが強いって話したね。制作者がそれで暮らしてきて、そこに対して夢があるって思ったら、あの、業界自体がもっともっと盛り上がる。構造として、ここにさ、是枝監督がアクション・フォー・シネマっていうこの CNC を求める会なんかに図を出してるんだけど、そこでプールされたお金が産業として他のところに還元することで、それが結果的に業界全体自体をお金の流通を回らせることになりますよっていう。で、それに多分韓国は賛同したってことなんじゃないかな。
そうだね。韓国がどううまくいったのかっていう、その構造は、でも知っといた方がいい気がしますけどね。各劇場だの。ビデオ会社だのが、いや、収益削られるだけでしょって話になっちゃう気がする。
あ、初めに話した時にね。
うん。
だからまあ本当、だからこの仕組みというか、全体のその理解を促進させるために、まさにこれを作ってると思うんだけど、一番のそのターゲットは、大手4社だと思うんだよね。
うん。
だからそこに、まず理解を求めてっていうところが、まああると思うんだけど。
うん。
要は、お金がないし、時間的にも働けないから、優秀な女性スタッフが、結婚的利益に去っていくっていう。
うん。
ここで繋がってるから、是枝監督なんか言うみたいにね、言ったらまあいいんじゃないかなとね。結構アメリカで40代の女性俳優の人たちが頑張ってるっていう話があって、リンゴとポラロイド、プロデューサーとして名前を勝手に出たのがケイト・ブランシェットたちじゃないですか。で、ケイト・ブランシェットはカンヌで審査委員長を務めていて、で、その審査委員長、カンヌのあの審査員がもう男性がほとんどだったっていうのを結構批判したりしているんだけど、まあそれ以外にもそのリース・ウィザースプーンとかが自分で制作会社を作って、あとのゴーンガールとかをヒットさせたりとか、あとシャーリーズ・セロンなんかはね、自分でさっき言ったほらプロダクションっていうか制作会社を作って、でその保険金を自分で支払うことですごいアクション映画作ってるっていう、トム・クルーズと同じ手法をやってるって言いましたけど、つまりこれなんでかって言ったら40代になると女性の俳優が仕事がなくなるっていう問題があるんですよ。
うん、
男性の映画のヒロインから外れるから、
うん。
っていうので、セカンドキャリアとして女性の俳優たちがそういうような感じをやってっていうのはあると。
なるほど、
うんうん。今回のやつもそうなんだけど、まあ、30代超えた俳優の人が、もうそのセイント・フランシスっていう映画を企画して、うん、そういう話題にさせるっていうのは、うん、まあ結構アメリカは結構頑張ってるなっていう。
なるほど。
ね。
うん、
日本でだと、まあそんなにまだなんか聞く話ではないけどさ。
昔だったらなんか、その俳優が自分で映画プロダクションを持つとかね、そういう話は。一部のなんか俳優さんってそういう人出てこないよね。
ああ。
なんだろうね。
そうだ
ね。やっぱギャラの額が小さいから、プロダクション作るから
だからもう、なんかブワーンって入ってきたら、もう勝地みたいになんか映画作るぜみたいな感じのさ、なんかさ、やっちゃうぜみたいな感じのさ、感じの。
石原プロダクション
ね。ね、感じだと思うんだけど。
まあ、あとか、なんか日本の場合だと、その映画プロダクションを作って、ビジネス的にちょっとね、失敗してるっていうイメージがちょっと大きすぎるのかもしれないけどね。
うん。だからこの間ほら、井筒監督がさ、うん、日本映画の映画人は自分で金集めすぎだってなんか言ってたじゃん。
自分で金集めすぎ。
映画作るときに持ち出しが多いっていう。
あ、
だそうじゃなくて、ハリウッドみたいに誰かから金が借りてこいよみたいな、そのなんか、余ってる金をなんか、もらってこいみたいな、そういうプロデューサーの手腕というか、うん、まあ、そこでの上手いやつをもっといるべきだみたいなね、うん、その余り金を映画に使うみたいな、なんかこう、言ってたけどね。
なんだろう、今、日本の中でそういうのになんかお金出す会社とかって減ってってんじゃない？どうなの、ね、昔のそのなんか俳優とかの、まあ、谷町というかスポンサーみたいな企業ってのは、うん、本当にスポンサーなんだよ。
ああ。
別にそれで、ね、利益を得ようというか、もう全然もう出したお金はもうそのまま。
ああ。
まあ損失まで言わないから、まあ、出した金って感じなんだよ。
ZOZO の社長の前澤さんとか出して
くれ
る。
ああ、そうそうそう。そ
出してほしいよね、だから、ね。
そういうタイプのなんか人というか会社っていうの今あんの？
だ多分さ、だからそこら辺がなかなかこう薄くて、うん、まあ日本経済自体がそもそもずっと長い不況にいるからってのもまああると思うんだけど、うん、だからこそ、まあ、今回の激動じゃないけど、この映画がこけたら次がねえと思うから、だからこういろんなモリモリのこのなんか幕の内弁当みたいなさ、映画になってしまって、なかなかこう、ね、映画が研ぎ澄まされないみたいなこともあるのかもしれないし、こう、ほんと爆地感がある。
確かにね。
ルーさんがね、この映画を進めてくれたことで、その女性とね、映画業界というのがちょっと気づかされたのが面白いです。
はい。
はい。